教えて
訪問診療。
それは練習してたんですね。
ちょっとしてない、
ちょっとしてたんですよ。僕不安でしたもん。
してない、してない、してないのにこれだけ息が合うっていう。
さすがですね。医療法人翼クリニックから今日は医師の三宅浩二さん、そして看護師の津田智子さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
バッチリなペアで。
いやもう、いや本当にもう今日はもう楽しみにしてました。
本当ですか。
本当本当、
さっきからでもメダカの話しかしてないじゃないですか。
進撃の巨人が今日は聞かないと思う。
今日、毎回初めての方にお聞きするんですけれども、最近ハマってることっていうことで、
はい、ありがとうございます。
津田さんは、
はい、
今ちょっとちらっと先生おっしゃった進撃の巨人。
そうです。これ伝えたいのにね、先生になかなか魅力が伝わらないんですよね。
先生は一番嫌うんじゃないですか。
もう頭から食べられますよ。
めっちゃ食うやつでしょあれ。先生は一番嫌うと思うんですよ。
めっちゃいじってくるんです。
うわー食ってくるやつでしょ。僕もよくは知らんのですけど。
いやいや、
ね、もうその上辺だけで
上辺
だけでの話をするなら、もう私はこの魅力は今日は伝えれない。
ごめんごめんごめんごめん。三宅先生見た読んだことあるんですか。
ちょっとだけ。リヴァイ班長とかしてます。
あ、リヴァイをしてるんですね。
もうなんかね、その一言言っただけでもこう軽はずみな発言許してくれないんですよ。
ちょっと今ね、ちょっと目がね、
がすごい、
お前知ってんなみたいな、
知らんくせに言うよ。
そうそうそう、今ちょっと入り込めなかった
です。なかなかね難しいんです。
すごい難しいですね、
はい、なかなか魅力を聞き出せない。
何が面白いっていうのを今ラジオ聞いてる方にこう言うとね。
そうですね、うん、
いいと思いますよ。
これ朝も言ってました。僕らクリニックの、ね、朝のミーティングでもみんなに言ってました。もう言えるんですよ。
ミーティングで
おしゃべり泥棒。おしゃべり泥棒
しゃべり泥棒。もう何ですか2人。どうしたんですか。いやちょっと聞きましょう先生。まず聞きましょう。何ですか、うん、何が魅力なんです
ね。いや、その気持ち悪いの中にも、うんうん、こう人間味とか、うんうん、こうやっぱり人対人の、うんうん、やっぱ民族争いとか。
あ、そんなのもあるの。
そうなんですよ。もっと奥深い物語があそこにはあるんですよ。
いや、なんか三宅先生はね、メダカを育ててらっしゃる。
メダカをですね。
進撃やっぱりちょっとい
やいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
いやいやいやいやいやい
やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
いやいやいやい
やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやそういう、うん、あのテーマにしていただいて、だからちょっと僕ら勉強しないとちょっとなかなか
入ってきて、ね、だからその変な話、何話、何巻の何話おすすめですよ、うん、これ見れば、
あ、そんなピンポイント、
そう、ギュンとくるっていうのが分かれば、
なるほど、
ちょっとその、
ね、見ますよ。
僕らもちょっと入っていけるかな、
うん、
あもう
先生まだ入ってない
いや、あんなに言ってるのに、この入ってこようとしてくれないんですよ。
入ってもないですよ、まだね。
スカッとしないですよ、多分読んでも。だって難しいでしょ、民族争いとか。
スカッとしないね。
はい、メダカ。
メダカ、スカッとしないですよ、やっぱり。まあまあまあ、後々ね、勉強していきますけど。
そうしましょう。
ちょっと頑張ります。
いや、宮先生はなんか、メダカを。
メダカ、これはですね、飼ってからまだ1ヶ月ぐらいなんですよ、実は。
期間よりやっぱ深さですよね。
ただですね、1ヶ月で稚魚が100匹ぐらいになってるんですよ。
あ、最初は何匹？
最初は5匹。
あ、それが100匹にな
る。100匹ぐらい。これどうしようかな。こうよくその皆さんこう僕ら訪問診療でこうお家に行くんですけど、メダカ容器がこういっぱい並んでたりするじゃないですか。
ありますありますあります。
あれよく分かるんですよ、うん、メダカ100匹ぐらいになったら、うん、次容器買っていかないと。
あ、もう
この子たちをどうしようと。
そっからもうバイトは言わないけど、バイバイゲームみたいに増えていくってことでしょ。だって
メダカって卵を何日ごとに産むかとか分かります。
え、1年に何回かじゃないですか。
でしょ、
うん、
2日に1回ぐらいあるんですよ。いや本当に本当に、いや本当本当、これ知らないでしょ。これメダカを、しかも卵を産むじゃないですか。産んだ水草からメダカを一個一個卵を取ってですね、メダカって放置しちゃダメなんですよ。
え、世話をしてやるんですか。
そうそう、卵の段階からこのメダカの卵を取って、一個一個この付着紙っていうのにこう包まれてるんですよね、
はいはいはい、
卵が何個か
薄膜みたいなね。
そうそうそう、あれを取って一個一個別の容器に入れてあげないといけない。
へ
え、大変なんですよ。2日に1回それするんですよ。
なんか きっかけがあったんですか、メダカをそれ育てようっていうの。
メダカ育てたいなっていうのもなんか昔からあったんですけど、はいはいはい、なんとなく魚とか好きなんで、まあ、子供も小さいん で、はい、でまあ、ちょっとなかなかそこまで手が回らなかったんですけど、コロナの影響もあってお家にいる時間やっぱり長くなったんで、うんうんうん、もうちょっとこれきっかけに。
ああ、でもお子さん喜びますよね、おそらくね。
全く興味を示さないんですよ。
そうだ、喜ぶでしょ。それだから先生が、
いや本当
先生があれでしょ、もう触んなとか言ってるでしょ。
いや、お二人子供がいるんですけど、
そうだっていう、
一番興味持ってるのは家内なんですよ。
あ、そうですか。
奥さんが世話してるんですよ。怖い、なかなか人間難しいですね。
難しいね、人間ね。そりゃね、それはもう、どっちもね難しい、進撃も難しい、
津田さんも、
ね、難しい、
子育て困ってますから、
ね、あ、そうですか、ね、何がある、
なかなか言えない、
まあ、いろいろあるんですよ。もう私は今日このラジオに心臓を捧げました、
ね、え、それなんか進撃の巨人の話ですか。ちょっとよく分かって
る、拾えなかった、拾えなかった、
それ進撃の巨人ですか。
伝わらない、
拾えないですよ、今
ちょっと練習してたんです
。あ、そうなんですか、うん、
実は
嫌な汗ばっかりかくだけで何を拾えばいいか。
大谷さん拾ってくれると思ってたけど、
話
もう拾えない、
拾ってもらえなかった。
やっぱ次の回がいります。
そうですね、次の回が ね、
ごめんなさい、ね、
いやいや、そんな進撃の巨人とメダカのお話なんですけれども、まあ、ちょっとだけ置いておきましょうか、その話はね、はい、
はい、
あの、今日はですね、病院とテーマが毎回実はございまして、病院と在宅での医療の違いっていう、
はい、
ここがテーマになってます。急にちょっとね、はい、メダカから、ね、変わりますけど、
振り幅がね、
振り幅が素晴らしいんですけど。というのも実は三宅先生以前は、まあ、普通に病院で、
はい、倉敷中央病院で循環器内科で、はい、初期研修が12年間僕は
勤めてました。そうなんですか、はい、え、今翼クリニックでは何年ですか。
2年が経ったとこですね。
2
人一緒に入ってる
んで。あ、そうなん、2年なんですか。
そうです、
同期なんですね、はい、え、そしたら、え、その津田さんは前は、
はい、前は病院で
した。あ、やっぱり病院だったんだ、
はいはい、
ほんなその2年だからまだこの違いっていうのは鮮明に覚えてるんですか。ずっと翼クリニックにいたら ね、もうなんかもう翼色になっちゃうけど、
はいは
い、いいことですけど、お二人はまだその違いっていうのはまだピンと残ってる、ま
あ、そうなんですかね。
何が違いですか、一番の。
ですね、やっぱ病院だと、うん、まあ、病院ありきというか、まあ、患者さんがこうその病院の方の中に入っていくっていう感じじゃないですか。
はいはいはい。
もう僕も病院に今行くの結構緊張したりするんです
よ、はいはいはい、
退院カンファレンスとかで病院行くと、うんうんうんうん、やっぱりなんか慣れてないところに入っていくのってやっぱり緊張すると思うんですけど、訪問診療だとやっぱり僕らが行くんで、
うんうん、
患者さんとか家族はもうその場に一番居心地のいい場所だと思うんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そこはだいぶやっぱ違うかなと。
そうか、だからどっちがどうっていうわけではなくて、まあ、病院はやっぱりそれはおっしゃる通り、病院ある、病院があるからみんなが来るわけですよね、うん、でもこちらはその訪問診療の場合は、でもこれもちょっと語弊があるのが、患者さんありきって言うと、まあ、どっちもそうなんだけど、うん、はい、でもその状態の中に行くから全然違う感じなんでしょうね。
そこにいるところのこの心理的ストレスというか、うん、そういったところはまずやっぱり違うんじゃないかなっていうふうに思います、はい、
まあ、正直その病院がね好きで好きでたまらないっていう方は少ないと思います。まあね、まあ、その年取られたらどうかは知りませんけど、でもなかなか緊張しますからね、あそこは大きい違いですか。
思いますね。
いや、津田さんはどうですか、なんか違いっていうのは、もちろんそれもあるんだろうけど、他には何かこう、
そうですね、うん、まあ、その治療内容とか療養環境とか、うん、まあ、いろいろ違いはあるんですけど、うんうん、まあ、私が看護の立場からすごく違いを感じるっていうところでは、うん、まあ、患者さんと、うん、あの患者さんや患者さんご家族とスタッフとの関係性にすごく違いを感じていて、はいはい、うん、で特にあのお看取りをさせていただいた後のことになるんですけれど、うん、まあ、病院でお看取りをさせていただいた後は、うん、まあ、体をきれいにさせていただいたりして、うんうん、でその後ご自宅や葬儀場へ行かれる姿をまあお見送りさせていただいたら、まあ、そこでご家族様とももうちょっとつながりが切れてしまうような感じになって、うんうん、でその後ご家族様どうされたのかなって思ってもなかなか知る術がなかったりするんです、うん、ね、在宅ではお見取りさせていただいた後に少し時間を置いてになるんですけど、うん、 ご家族様にご連絡させていただいたり、ご自宅へお伺いしてどうされてるのかとか、体調崩されてないかとかとお話しさせていただく機会を設けています。でご家族を亡くされたことでお一人になって生活に不安がある方とか、辛くて食事が取れないとか、なんかすごく困っていることがあるとか、いろいろとお話聞く中で、内容次第ではケアマネさんへ連絡してこう対応させていただいたりとか、そうご様子が気になる方はその後も継続してご様子を伺ったりして、まあ、亡くなった後もつながりがあって、私自身もそのことでこう思いが和らいでいくっていうようなところもあるんです。それがすごく在宅に来て違いを感じたところにはなります。
いや、その在宅医療でね、先生、僕ね、そのこのコーナーをしばらくやらせていただいているので、最初はまあその良さとかっていうことをまあすごく敏感に反応してたんですけど、はい、そうじゃなくそのお見取りっておっしゃったんですけど、はい、そこの部分までが全部なんですよね。だからその病院だったら、まあ、もちろんそこも入ってるけど、とはいえ、はいはい、やっぱりね、違う部分もやんなきゃいけないけど、在宅になっちゃうとそこがもうがっぷり入ってるというか、やっぱ最後まで寄り添うっていうところなんですね、これはね。
関係性がその対病院だと患者さんありきで、家族は少し距離が離れたところでいる関係性だと思うんですけど、在宅の医療を成り立たせるためにはその生活全般を見ないといけないんで、患者さん家族とはもう密にかなり接しないといけないし、当然患者さんが婚姻してお亡くなりになった後もその患者さん家族のフォローというか、そういったところまである程度視点を持って接しているっていうのが少し差にあるのかなっていうふうな。
そうですよね、それは本当にありますよね。それがね、必死と伝わってくるんですけど、どうですか。でもあの在宅医療で先生働いていらっしゃって、なんか、まあ、2年という、ね、年月ですけど、なんか心に残っていることとかっていうのがあればぜひ。
まあ、これ実際に僕の患者さんなんですけど、はい、あの高齢のご夫婦で、ご主人が認知症の方だったんですね、はい、で奥様ががんを患われてて、余命がそれほどないという形で訪問診療がスタートしたんですね、
はいはい、
で、がんを持たれてる奥さんなんで、もうご主人、認知症のご主人の介護をされながら、ご自身のその療養を僕らがサポートするっていう形で、すごくその患者さんには、奥様には負担が、
そうですね、
ご自身のこともそうだし、ご主人のこともそうだし、いろいろ負担がある中で、まあ、最後までなんとかご家族、いろんな方のサポートを得ながら、あの成り立たせることができた、まあ不幸にしてその患者さんは亡くなってしまったんですけど、はい、その亡くなってその後にですね、はい、あの実は息子さんからあの母の片付けをしてたらこういう手紙があの出てきたんですっていう形で、じゃあそのすごくしんどかったんだと思うんですけど、闘病中に、その自分が亡くなった後のことを記した手紙を書いてくれたんですね。そこに書かれてたのは、あのいろいろ無理を言って、あのわがままを言ったけど、その最後まで2人で、あの療養できたということの感謝と、その自分が亡くなった後に残されるご主人のその心配というか、そういった心遣いというところが、あのその手紙の中に綴られてたんですけど、なんかまああの僕らその多くの方がやっぱりその人生の終末期を見させてもらうことが多くて、はい、まあ、なかなか医者としてその治療を完遂するってことが難しくて、お亡くなられる方もたくさんおられるんですけど、でも そういうことに関われてるというか、あの治療してるのとはさらにそういったあの人生のこう節目というか、そういったところに関わってあの学ばせていただいてるっていうことはすごくありがたいことだなというのを、そういう手紙の中から感じました。
そうですね、まあ、在宅じゃなければそんなことにも絶対ならない話ですしね。津田さんは何かその心に残っていることとかっていうのはあったりしますか。まあ、いろいろあるとは思うんですけれども
、まあ、そうですね、心に残るようなことはやっぱり、 まあ、簡単なことですけど、まあ、病院ではタバコとかお酒が禁止されますけれど、
う
ん
う
ん、そうです、
ね、
そうです、やっぱりそれがしんどくて辛くて入院生活がちょっとできないっていう場合も、うん、お家に帰られたら今までのこう自分の生活スタイルで生活ができたりとか、
うん、そうね、
はい、あ、そうですね、やっぱり今までの自分の生き方をそのまま継続する中で、その生活の中に訪問診療が溶け込んでくるっていうような形で関わることができるので、うんうん、それはやっぱり訪問診療ならではの良さっていう形ですごく心に残るような感じに、
う
ん、はい、思います。
僕絶対在宅医療にしようと思ってます。でも前ずっと言ってた
んですよね。
でもまだちょっと気が早いなって自分ではできれば健康な方がいい。
だいぶ早い。
だいぶ早いでしょ。いやでもなんかそう思っちゃう。
今やることがあるよ、
ね。まだあるまだある。まだ働かないといけないけど在宅医療にちょっと早いんですけどね。いやいろいろねラジオ聞いてる方もそれぞれ感じてらっしゃる部分もあるんじゃないかなと思いますのでね。
ですよね。やっぱりこう病院の中におられると、うん、すごくこう患者さんが患者さんとして生活されてるっていうのを病院の時には思ってたんですよ、うん、患者さんに徹して患者さんをしてるっていうような
感じで、なるほどなるほど、
病院のルールの中でやっぱり生活をせざるを得ないので、でその病院のルールをはみ出しちゃうと良しとされないし、やっぱ病院から見ていい患者さんとはされないじゃないですか。
されないね、
うん、そう、うん、そうなんですよね、うん、
いい患者さんであろうとするもんね。
そうなんです、
こっちもね。
そうなんです、
なんとなく、
うん、
やっぱりこう治る病気は、ね、なんかそれに向かってこう、
すご
いな。ただ治らない病気っていうのはやっぱりあるし、うん、そのある程度寿命というのもあるので、うん、だからそういうのが分かりながら、うん、やっぱでもその病気のことばっかりずっと考えてるとすごく辛い時間だと思うんですけど、在宅医療はやっぱりそのお家っていう環境なんで、うん、こう病気を忘れる時間っていうのがすごく作れることが大きいなと思ってて、それが一つは生きがいだったりとか、そういう趣味だったり、はい、そういう時間を作れるっていうのは、うん、病院ではなかなか難しいと思うんですけど、そうですね、だからまあそういう時間を作ってあげるように僕らが少しサポートできるっていうのが、うん、はい、まあ、唯一できることなのかなという気がしてるんですけど、うん、
確かにね、窓を開けて見える景色が自分のね落ち着く景色だっただけでもだいぶ違いますもんね、うん、それはね。
そうですよね。
ぜひまあその、ね、いろんなことをもし聞きたいなと思うか、翼クリニックで検索をしていただいてね、まあ、あとねメダカのことと進撃の巨人のこともね聞きたい、ね、もうちょっとでもなんか分かりました、先生がそこまでも入ろうとしてないんじゃない
いやいやいやいや、
ちょっと分かりました、
いや
結構分かる、なんか聞いてる方も結構分かるちょっと別にあんまり
入れないんだ
よ、いやいやいや、ちょっとよく分かんない、またじゃあ次回お越しいただいていろんなお話を ねメダカのお話も聞かせていただきたいと思いますが、リクエストいただいてます。今日は何の どちらが選ばれた曲ですか。俺は、はい
はい、今日は先生ですよ。
あ、先生、はい、
うん、コウノドリっていうドラマ知ってますか。
あ、知ってます知ってます、あの
産婦人科がテーマの、
はい、うん、見てました、
はい、ね、まあ、あのドラマすごい好きなんですけど、うん、その綾野剛な何先生だっけ、コウノドリ先生がこう優しく患者さんにこう難しいことを言わないといけない時とかってあるじゃないですか。
ありますね。
でもやっぱ聞いてるとやっぱドクターの言葉ってあんまりこうスッと患者さんに入っていかないんだなと思ってて、そういう時にあの吉田羊さん、うん、助産師さんがうまいこうコメントをこうフォローするんですよ必ず。ああいうチームワークすごいなと思ってて。
お二人でもそんな感じですよ。
あ、そうですか。
ごめんなさい、ちょっと今ボソボソ言っ
ちゃいました。ちょっとなんか
言いよどみましたけど、おいおいおいおい、
ちょっとまとめ、
おいおいおいおい、
私もなんか綺麗にまとめようかな。
本当進撃の巨人の主題歌を流そうかと思ったんですけど、ちょっとここはちょっと事務長からね、ぜひ綺麗なこうみんながこうね優しくなるような歌をというので選ばせてもらいました。
一工法じゃなくてね、フルで奇跡をお届けしたいと思っております、翼クリニックから三宅浩二先生、そして津田智子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。